今日は出エジプト記の27章、出エジプト記の27章全体をやりますけども、初めに1節から8節までをお読みします。祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さ5キュビト、幅5キュビトの四角形でなければならない。高さは3キュビトとする。その四隅の上に角を作る。その角は祭壇の一部でなければならない。聖堂をその祭壇にかぶせる。灰を取る壺、重の鉢、肉刺し、火皿を作る。祭壇の用具は皆聖堂で作らなければならない。祭壇のために聖堂の網細工の格子を作り、その網の上の四隅に聖堂の管を4個作る。その網を下方祭壇の出っ張りの下に取り付け、これを祭壇の高さの半ばに達するようにする。祭壇のために棒を、アカシア材の棒を作り、それらに聖堂をかぶせる。それらの棒は管に通さなければならない。祭壇が担がれるとき、棒は祭壇の両側にある。祭壇は中を空にして板で作らなければならない。山であなたに示されたところに従って彼らはこれを作らなければならない。アーメン。この27章はですね、前回まではちなみに、この幕屋の内側、聖所や至聖所の内部、またその幕そのものについての書の指示でしたけれども、この27章はその外側、大庭とか庭と呼ばれているところに位置するものの、その構成物で、まず今お読みしたのが祭壇についての主の指示の箇所です。で、祭壇というのは今こちらの方に図があるんですけども、図の、あの祭司がいるところですね、あのちょうど担がれる棒があるところの火が燃えてるあれですね。ちょうどですから主の大庭に入ってまず真っ先に目にするのがこの聖堂の祭壇です。これの構成はもともとアカシア材で作るんですけども、それらすべて聖堂がかぶされており、そして、この神殿の真っ先に入ったところにこういうふうに置かれることになります。で、ちょっと昨日の復習になるんですけども、この主の宮の、主の幕屋のところ、5本の柱が入り口のところにありまして、でこれは、アカシア材に金がかぶされており、でその内幕のところには、またあの青とか紫、黄色の撚り糸で作った、幕屋が、覆いがこの入り口のところにかけられております。で、この建物、横長に見えるんですけど、これ本当は、正方形3つ重ねた分の、長方形で縦長になものになります。で、今日、読みましたこの27章の1から8のまでのところは、この、祭壇、これですね、祭壇の四隅に角があります。この角は、とても聖なるものでして、あの祭司たちがまず生贄の血をこの祭壇のところに指でつけますし、また、この祭壇の角のところですね、ソロモン王の時代とか殺されそうになった人はこの神の大庭に入ってきてこの祭壇の角のところを掴んで、それで、なんとか主の前で逃れようとしていた記事があります。ヨアブとか、その辺も祭壇の角を掴んで、 逃れましたけれども、でそれから、担ぎ棒ですね。でそれから、今お読みしたところに網っていうのが出てくるんですけども、網は祭壇のちょうど、これの図の例ですと、外側に網をかぶせているような感じですけども、でまた別の説ではですね、この内側にちょうど、半ばの高さのところに網をかぶせて、焼肉を焼くとき、ね、下の方は炭火でその上に網を乗っけて、網の上にお肉を乗せるみたいな、そういう風にやってたんではないかという、そういう説もまたあります。またこの祭壇には、灰を取る壺や銃の鉢、肉刺し、火皿があります。そっちが壺ですかね。灰を取る壺で、これが銃の、英語ではシャベルっていうふうにも書いてあります。でこれが鉢ですね。で肉刺しで火皿ですね。はい、これが祭壇、主の大庭に入って真っ先に目にするこの祭壇の構成物です。でこれらすべてですね、聖堂によって、この用具は全部聖堂でできており、また祭壇は聖堂がかぶせられております。で聖堂といえば、裁きを意味しますね。ですから主の庭に入るとき、人々はですね、主の庭に入るときは捧げ物を携えずには、入ることはできませんでした。ですからまず捧げ物を携えて主の大庭に入ったら、まず、捧げて、でそれから、祭司に取りなして祈ってもらうということをしておりました。昨日のまでの箇所の、聖所とか死聖所とかいったところは一般の人は入れないですから、普通の一般の人はこの主の大庭のところに入って、でそれでここで生贄を捧げて、でそれで神様に、捧げ物を捧げるということをしておりました。です。この、幕屋の内側には、レビ人や祭司がその中に入って務めをするということになっております。続いてですね、今祭壇を見ますけれども、続いてこの幕屋の外庭の、この主の大庭ですね、これについての、記述が、9節から19節までありますのでお読みします。幕屋の庭を作る。南側に面して庭の掛け幕をその側のための長さ100キュビトのより糸で織った亜麻布を貼る。柱は20本、その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とする。同じように北に面してその長さで長さ100キュビトの掛け幕とする。柱は20本、その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とする。また西に面して庭の幅には50キュビトの掛け幕、その柱10本、その台座10個とする。前面の東に面する庭の幅も50キュビト、片側に寄せて15キュビトの掛け幕と、その3本の柱、その3個の台座とする。他の片側にも15キュビトの掛け幕と、その3本の柱、その3個の台座とする。庭の門には青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った亜麻布を使った長さ20キュビトの刺繍した幕と、その4本の柱、その4個の台座とする。庭の周囲の柱は皆銀の帯輪を巻きつけ、その鍵は銀、台座は青銅とする。この庭は長さ100キュビト、幅50キュビトに50キュビト、高さ5キュビト、幕はより糸で織った った天布、その台座は青銅とする。幕屋の奉仕に用いるすべての用具、すべての釘、庭のすべての釘は青銅とする。アメン。この幕屋はですね、天布でできております。そして、これの寸法は、長さは100キビと幅50キビと、ですから100キビとといえば、44メートル半ですね。また、この、縦が50キビと、ですからその半分と、ですから、大体25メートルプールぐらいのが、この縦で、この横が、50メートルにちょっと足りないぐらいの長さです。で、これ、まずこの長い方の辺には、台座が、柱が20本立って、そして台座もまた20個、一つの柱につき1台座で支えられております。で、この幕の高さはですね、18節もありますが、高さ5キュビと、ですので、2メーター22センチがこの幕の高さですから、ちょうど、幕は このぐらいの高さですかね。私の身長よりちょっと高いぐらいの、ですから普通の人はこの幕屋の内側は、見ることは、外側からは見ることができないわけです。ただしこの、この聖所の柱は10キビと4メートルぐらいありますので、ですから外から普通の人が見たら、幕屋によって覆われてるけど、でもこの建物、内部の聖所の建物は、ちょっとだけ、上から顔を覗かせてる、あのジゴンの川が見えるっていう、そういうのが、きっと外から見たイメージになるでしょう。で、このそれぞれのですね、柱、こちらの方は20個で、こちらの方は柱は10本あります。で、それで、東側、ちなみに、あっちが東ですので、北はこっち、南はあっちで、こっちが西ですね。で、東側の方の門にはあのように、16節に書いてある通り、青色、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を使った長さ20キュビトの刺繍した幕が、これが、出入り口の幕となっております。そして、この庭の周囲はですね、銀の帯屋が巻き付けられており、そしてその鍵も、輪っかも銀になっております。ですから幕とその鍵を、その輪っかと鍵をつなげるものは銀で結ばれており、そしてその地面に当たるのがその青銅になります。ですから、この幕もですね、天布でできている幕、これもまた、私たちキリスト者一人一人、私たちはキリストの体であり、各器官、各部分からなっております、今のキリストの体もいろいろな人から構成されているように、この幕もまたいろいろな部分から成り立っております。そしてそれらの部分は、この聖所から遠くになるほど、死聖所から、遠いところにある聖所のこの幕の台座も、これの台座も確か青銅でできておりましたね。青銅ですね。で、この外側の幕の台座もまた青銅です。ですからまず、裁き、青銅は裁きを意味しておりますし、また銀は贖いを意味しております。つまり私たちは裁きの、イエス様が裁かれてくださったその裁きの上に立てられており、そしてキリストの贖いによって結びつけられている。これもまた本当に私たち自身の特徴を表しております。続いてですね、20節と21節の方は、今度はまたこの聖所の中の燭台に灯すための灯火の油についてです。20節、あなたはイスラエル人に命じて、 10日用に上質の純粋なオリーブ油を持ってこさせ、灯火を絶えず灯しておかなければならない。アロンとその子らは証の箱の前の垂れ幕の外側にある会見の天幕で、夕方から朝まで主の前にその灯火を整えなければならない。これはイスラエル人がいよいよ守るべき永遠の掟である。アメン。主の御前にですね、灯火を常に灯しておくものですけれども、そしてこれは、21節の方を見ますと、証の箱、つまり至聖所の中にあるあの、尊い箱ですね、十戒が入ったあの証の箱の前の垂れ幕の外、つまりこの垂れ幕の外が聖所ですね。聖所のところに、食台が置いてありましたね。その食台に、夕方から朝まで主の前にその灯火を整えなければならないってあります。あのサムエル記で、少年サムエルが、主の御前に、まだこの灯火が灯っていた頃に主からの呼び声がかかったとありますけれども、ですから日が落ちてから朝までずっとその油が絶やされることのないように常に整えて、灯火を灯し続けておかなくてはなりません。イエス様の例え話の中でも、5人の乙女は賢くて油を用意しており、5人の乙女は、愚かで油を用意していなかった。だからいざという時に主をお迎えすることができずに、その愚かな5人の乙女は、公園の祝宴に入ることができませんでした。私たちもですね、この夜の時代においては、主の御前に聖霊の油を灯して、そして主の現れを待ち望み続けていなくてはなりません。ですからそれを予表するために、このところにおいて、主はいつもこの油を絶やすようなこともないように、灯火を灯し続けていなくてはならないと命じたのかもしれませんね。以上、今日の箇所は、祭壇、それから、主の大庭、また、灯火の油についてでした。最後にですね、詩編の96編の7節から13節までお読みしたいと思います。詩編96編の7節から。国々の民の所属よ、主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ、皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を携えて主の大庭に入れ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ、全地を主の御前におののけ。国々の中で言え、主は王である。まことに世界は固く立てられ揺らぐことはない。主は公正をもって国々の民を裁く。天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ。野とその中にあるものは皆喜びいさめ。その時森の木々も皆主の御前で喜び歌おう。確かに主は来られる。確かに地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。アメン。何節の方では国々の民の所属よ、主に捧げようと。でそれで8節の方にありますね、捧げ物を携えて主の大庭に入れと。この大庭に一般の人が入るには捧げ物を携えて来なくてはいけませんでした。ですから捧げ物を空にしたまま持ってくるのは主の御心ではありません。主の御前には必ず祈るとき、満願の捧げ物をするとき、また罪を贖うとき、 捧げ物を携えて来なくてはなりませんし、またですね、詩編の100編の方でもありますね。詩編100編の4節に、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。この主の大庭に入るときは、感謝しつつ賛美しつつ入るのが礼儀ですね。ですから皆さんも主の御前に出るとき、捧げ物を携えて、また感謝しつつ喜び賛美しつつ入ること、それを主は喜ばれます。今日の箇所は以上としたいと思います。どうか主の恵みと慈しみが皆さんの上にありますように。イエスの御名で祝福いたします。アメン。愛する主よ、今日はこの幕屋の外側、大庭と、またそこにおける祭壇を見ました。主の大庭に入るときには、まず祭壇が目の前にあります。裁きの聖堂の祭壇です。まずそこを通らずしては、私たちはあなたの御前に出ることはできません。私たちがこの大庭に入るのは、すなわち捧げ物を捧げるためであり、それが喜びであり感謝であり賛美です。主の御前に来るときは、主を捧げる心をいつでも持つことができますように。そして主の御前にいつでも油を用意し、それを絶やすことなく、あなたのがいつ来られても良いように、私たちは灯火を灯し続けることができますように。どうかあなたを主とするということをやめることがありませんように。あなたを御前に感謝と生贄を捧げるということがやむことがありませんように。主よ、どうか私たちが何か勘違いして、主は私たちの身勝手な願い事や私たちの身勝手な要望を叶えてくれる、何かどこでもドア的な、そういう存在だという勘違いをすることがありませんように。あなたが主であり、捧げる、私たちが捧げる側です。今日見たこの祭壇の構成、また大庭の成り立ちを示し、私たちに正しい霊的な礼拝の順序を教えてくださったことを感謝いたします。どうか私たちは正しく礼拝をして、正当な祝福をいただく私たちでありますように。正当な祝福がいただけないときは、この順番を間違っているということを知り、そしてそこを正す私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの主愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。